あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日もこのようにして主が聖日を備えてくださり、愛する兄弟姉妹方を聖霊の翼に乗せてこのところまで持ち運んでくださり、共に主を賛美し主を礼拝するように導いてくださいましたことを心から感謝いたします。この礼拝のただ中に聖霊様が熱くご臨在くださり、すべてを支配してくださいますように切にお願いいたします。今日の礼拝を通してイエス様の十字架を深く覚えることができるように、今朝私たちを導いてください。今から弱き者が御言葉を取り継ぎます。このしもべの上に上よりの恵みの力を豊かに降り注ぎ、今この時本当に語らなければならない御言葉を大胆に力強く、また分かりやすく語ることができるようにどうか導いてください。御言葉によって私たちの心と魂を整えてくださいますように切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手に委ねます。今日の礼拝を通して素晴らしい主の栄光が表されることを信じて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして共に主の御前に礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。教会ではイエス様の十字架を覚え、祈る、レント、受難節を過ごしています。そして本日からレントの最後である受難週に入りました。今日はイエス様のエルサレム入場を記念する白の聖日となっています。英語ではパームサンデーと呼ばれる日です。この時間はマタイによる福音書21章のイエス様がエルサレムに入場された箇所から御言葉を語らせていただきたいと願っています。このレントの期間、礼拝において、また蒼天祈祷会において、またその他の諸集会におきましても、イエス様の十字架についてのメッセージが語られました。旧約新約を合わせたこの聖書というものの中心は一体何でしょうか。それはまさしくイエス・キリストによって成し遂げられた十字架による完全なる贖いの御業です。一回即全開の決定的救いの御業です。カール・バルトというドイツの神学者はこのように言いました。旧約はキリストを待望する時であり、新約はキリストにおいて起こった事柄、つまり十字架という事柄を想起する時であると、思い起こす時であると。まさにその通りです。そしてこのイエス様の十字架というのは、何も2000年前に起こったその場一回限りのことではなく、聖霊を通してイエス・キリストを救い主と信じる私たちに、今この瞬間も現在完了形、進行形の形で事実として私たちに起こってきます。武田博先生の信仰の友である北海道の田中先生が聖地巡礼に行かれたとき、イエス様が十字架を背負って歩まれた道、ビアドロローサ、悲しみの道を歩み、その中で十字架のイエス様が聖霊を通して迫り、涙を流してその道を歩かれました。そしてハンカチで涙を拭ったら、それが真っ赤な血であったと語られました。10年以上前でしょうか、特典で先生が来られてお話をされたとき、その血のハンカチを私も見せていただきました。また武田純生先生が病のただ中にあられた野口先生のために安守して祈ったそのとき、霊の目が開け、目の前に十字架の恩地が見えるという深い霊的現実に触れたと聞いています。第一コリント2章2節にこのようなことが書かれています。私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからですと、そのようにパウロが言っています。十字架につけられたキリスト、これは原文では十字架につけられたまいしままなるキリストとなります。十字架につけるというこの言葉は受け身の完了形が使われており、継続を意味します。今この瞬間も尊い御血を流して私たち一人一人の罪を許し、罪とその結果として降りかかってくる罪の呪いから解放して 行くイエス・キリストの十字架のお姿というものを聖霊を通して今朝深く覚えさせていただきたい。マルコ伝を読んでみますと、イエス様は、イエス様一行がエルサレムへ登っていく途中、イエス様御自ら先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者は恐れたと、そのように記されています。イエス様は過去現在未来の人類の罪を背負って十字架にかかって贖いの死を遂げられました。そしてイエス様は十字架ということをご自分の使命としてしっかりと認識しておられました。しかしそれだからといって悠々とイエス様が十字架の道を選び取られたかというと、実はそうではありません。尋常ならざる霊の戦い、第一のゲッセマネと言われるあの白熱した祈り、三条における変貌の祈り、またゲッセマネの園における地の汗を滴らせるほどの祈りの戦いをされておりまして、イエス様はギリギリいっぱいのところで十字架の道を選び取ってくださったのです。イエス様の十字架というのは普通の殉教者の十字架とは全く趣が違います。イエス様の追われた十字架は全く名誉なき十字架であり、神から裁かれる十字架であり、これっぽっちの喜びもない、完全に 100% 父なる神から捨てられたも十字架でした。全く神の子羊として、汚れなき子羊として、生贄として人類の受けるべき神の義の裁きをイエス様が一身に引き受けてくださった。そして筆舌に尽くしがたい ものすごい苦しみを受けて死ぬという悲惨極まりない十字架でした。そのことを知っているイエス様は十字架に向かっていくとき、本当に顔を固くして、従う者が恐れるほどに断固たる決意を持って、危機迫る緊張の中で歩みを進めていかれたのです。そしてイエス様は最後十字架にかかるためについにエルサレムへと入場されました。この時多くの者たちがダビデの子にホサナと叫びました。主よ、ダビデの子よ、私たちを支配してくださいと叫んだのです。しかしその週の金曜日になりますと、その群衆の声はその男を殺せ、その男を十字架につけろという悪魔の絶叫に変わりました。今日の箇所を読みますと、エルサレムに入場なさるとき、イエス様は誰も乗ったことのない転ばに乗って入場されたと記されています。そしてこれは予言の成就であったとも記されています。どこの御言葉の成就でしょうか。ゼカリア書9章9節の御言葉です。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよう。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、オロバの子であるロバに乗って、というこの言葉です。イエス様は神の御子です。イエス様は王の王です。イエス様は主の主であられるお方です。この世の王であれば権力の象徴である軍馬に乗るのが普通です。しかし誠の王なるイエス様は力の支配の象徴である軍馬ではなく、戦車ではなく、なんとなんと荷を負うロバの子に乗って来られたというのです。この事実はイエス様のこの地上におけるお立場というものをよく表していると私は考えています。どういうことかと申しますと、イエス様はこの地上の力の王として来られたのではない、十字架を追うために来られたのだということを、この転ばに乗って入場するということの中で表しておられるのです。イエス様が30歳で公の生涯に立たれたとき、ヨハネからバプテスマをお受けになりました。メシアの即位式と言われていますけれども、このときに天が開けて神の声が聞こえてきました。どのような言葉であったのでしょうか。これは私の愛する子、私の心にかなうものであるという、そのような声が天から聞こえてきたというのです。これはマタイ伝17章における三条の変貌の祈りの時にも聞こえてきた言葉でした。これは私の愛する子、これはまさしくイエス様こそは神の子である、 メシア王であるということです。そして私の心にかなうものである、この言葉は詩編2編7節の御言葉です。私の心にかなうもの、それは主のしもべとして、イザヤ書53章の誠の苦難のしもべとして十字架を追う、私たちの罪のために十字架にかかって贖罪の死を遂げて本物の救いを私たちにもたらしていく、その神の使命に生きるという意味です。つまりイエス様はメシア王として一方において主のしもべとして来られたのでありますけれども、この二つの事柄がロバに乗って入場されるということにおいて見事に調和されて表現されているのです。先ほど来述べている通り、イエス様はこの世の軍事力ではなく神の恵みの力をもって支配する神のしもべであられました。今日のマタイで21章のエルサレム入場のこの箇所、特に5節のこの予言からイエス様のお姿、イエス様はどのようなお方なのかということがよく分かってまいります。イエス様がどういうお方であるか、このことについて2つの側面を今日皆様と共に分かち合わせていただきたいと思います。イエス様はどういうお方であるか。1番目、イエス様は柔和なる王でいらっしゃいました。今日のエルサレム入場のこの箇所の中心は先ほど申し上げた通り5節にあります。イエス様はイエス様は柔和なお方であると記されているのです。それでこの柔和というのは、同じギリシャ語の言葉が三条の説教においても使われています。イエス様は言われました。柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐと。日本の神学者である無教会の塚本虎二先生は、この柔和というのは踏みにじられてもじっと我慢している、そのような人は幸いである、このように訳しています。イエス様は単なる優しいお方ではなく、本物の強さを内に秘める、そのような柔和さを持っておられました。踏みつけられてもなおもじっと耐えて我慢する、そのような意味における柔和さを持ったイエス様は十字架を追うお方でした。イエス様の柔和という姿を一番表しているのは、イエス様の捕縛から始まる十字架の死までの道のりです。イエス様はユダの裏切りを受けて逮捕されるとき、戦おうとしたペテロに対して剣を鞘に収めよう、そのように言われました。剣を取る者は剣で滅びると、そのようにイエス様はおっしゃり、私が父にお願いできないとでも思うのか、お願いすれば父は12軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろうと、そのようにイエス様は言われました。これは列王記下に記されているエリアの箇所をイエス様は言われたわけです。私が祈れば火が下ってきてこの者たちを焼き尽くすことぐらいわけないことだと、全知全能の力をもってすればそんなのは簡単なことだと。その通りです。イエス様は2匹の魚と5つのパンで男だけでも5000人を食させました。自然に向かって黙れと叱りつけると、その波は黙りました。イエス様は水の上を歩かれました。イエス様は死人をよみがえらせました。イエス様が一言おっしゃれば、一気に10人のハンセン氏病患者が癒されました。その力を持って、目の前にいる敵を滅ぼすことはできる。しかしこれでは、聖書の言葉が成就されないと。つまり力によってでは、人類の罪の結果としての呪いは解決できないのだと。十字架をもってしか解決できないのだからと言って、自らの手を差し出していかれました。その後イエス様は殴られ、蹴られ、平手打ちを受け、鞭で打たれ、ひげをむしり取られ、茨の冠をかぶせられました。イエス様を罵倒する律法学者、宰相、群衆によって罵詈雑言を浴びせられました。いわれのない不当な裁判を受けました。しかしそのような中にあってもイエス様は柔和、踏みつけられてもじっと耐えて我慢する、そのような意味における柔和さを貫き通されたのです。救いのために、父なる神の意志の実現のために、全知全能の力をこの時完全に封印されたのです。フィリピ書2章においてこのように記されています。 キリストに関する賛美歌だと言われておりますけれども、キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりましたと、このように歌い上げられています。イエス様は十字架の死に至るまで、柔和なる王として従順の道を完全に従い通されました。今日のマタイで21章の 中に、この五節の御言葉の中に、イエス様のお姿を見ることができます。それは柔和の王イエス様です。踏みつけられてもじっと我慢しているイエス様のお姿です。そしてこのイエス様の本当の柔和というものが、私たちに救いをもたらしたのだということを、このレントの期間、深く心に刻みつけていこうではありませんか。イエス様のお姿の第2番目、それはイエス様は荷を負うお方であるということです。イエス様は荷を負うロバの子に乗って来られたと記されていますけれども、このロバというのはまさにイエス様のお姿です。荷を負う、これは十字架を負って歩くことを意味しています。我々の負うべき十字架とは一体何でしょうか。それはイエス・キリストのお名前のゆえに受ける苦難というものがあります。そして相手の罪を担っていく、隣人の弱さを引き受けていくということです。まさしくイエス様は聖書の中で自ら担うことを実践してくださり、私たちにもこのように歩みなさいとおっしゃってくださいました。私たちはイエス様の十字架を負いで救われます。しかしそれだけで終わってはいけません。私たちは主イエス様から与えられた十字架を担っていくのです。このことによって私たちの救いというものが完成へと導かれていきます。イエス様の十字架というのは、十字架につけられて殺されたあの時だけを言うのではありません。イエス様の全生涯すべてが十字架であったと言っても過言ではありません。イエス様が誕生された時、神の御子であられながら、王の王であられながら、なんと家畜小屋にお生まれになりました。なぜでしょうか。クリスマスの話になってしまいますけれども、家畜小屋、それは私たちの人生の現実を表しています。イエス様が罪のど真ん中に生まれてくださったということを意味しているのです。そして私たちの罪を最も暗いところで引き受けてくださったということを意味しているのです。家畜小屋、それは私たちの中にある罪のおぞましさを象徴的に表す言葉として用いられます。聖書では用いられます。イエス様は最初の瞬間からこの世に受け入れられず、家畜小屋に追いやられました。まさしくこの人類の罪を背負う、十字架を負う生涯でした。マタイ伝一章に記されている系図は、イエス様の系図ははっきり言って名誉ある系図ではありません。ご存知の通り、友情ラハブ、人妻であるバテシバの名前が載せられています。神の前に逆らった悪王も多数載せられています。この系図はイエス様が十字架において引き受けてくださった罪、イエス様が担ってくださった人類の罪の目録であると言えます。マタイ伝8章によりますと、このように書かれています。人々は悪霊に取りつかれた者を大勢イエス様のもとに連れてきた。するとイエス様は言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒されたと書かれています。そしてこの後、預言者イザヤの言葉を引用してマタイが言います。預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであったんだと。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担ったのだと。イエス様は罪の結果として起こってくるさまざまな苦しみ、痛み、悲しみ、呪いを一身に引き受けてくださいました。イザヤ書53章のあの苦難のしもべの姿というのは、まさにイエス様において完全に成就していったのです。またマルコ伝においてイエス様は重たい皮膚病の者たちの願いに応答してくださいました。もし御心ならば私たちを清くすることがおできになりますと、その切なる願いに対して、私もそれを望むと言って、なんとその人に触れて清くなれと、 その瞬間、重い皮膚病が一発で癒されていきました。重たい皮膚病、前の聖書では雷病となっておりました。触ってはいけなかったのです。うつる可能性があったんです。しかしイエス様はその団長の愛から触れられたのです。何とかして目の前にいるこの人を何とかして救ってあげたい、癒してあげたい、その心の傷を癒してあげたいと願われたのです。イエス様はその人の病を真正面から引き受けて担ってくださったのです。またヨハネ伝にこのようなイエス様に関する話が載せられています。イエス様が朝早く神殿の境内に入られると、みんながイエス様を慕って集まってきましたので、イエス様はみんなの前で語り始めました。ヨハネ伝8章です。そこに立法学者たち、ファリサイ派の人たちがやってきます。イエス様に敵対する者たちです。そして貫通の現場で捕らえられた女性を連れてきて、真ん中に立たせて、でイエス様に言いました。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。あなたはどのようにお考えになりますか。とイエス様を試して訴える口実を得るためにこのようなことを言ったのです。イエス様を何とかして陥れようとしたのです。もしイエス様がじゃあ石を投げようと言ったら、じゃあイエス様が説いておられる愛の教えは一体どうなってしまうのか。一方でじゃあ石を投げるなと言ったら、イエス様あなたは律法をないがしろにしているではないかと、どっちに転んでもイエス様を追い詰めることができます。ガタガタと死の恐怖に打ち震える女性の隣で、このような救急でこの箇所を読んでいろんなことを想像されると思いますけれども、この時イエス様は会員の罪を犯したこの女性の罪を担おうとしておられたのではないでしょうか。この女性の犯した罪、悲しみ、痛み、また石で打ち殺される恐怖を、この時イエス様が一緒に引き受けてくださって、彼女の許し、救いを父なる神に向かって切に祈っておられたのではないでしょうか。イエス様は律法学者たちの問いに黙っておられました。しかし彼らはしつこく問い続けるので、イエス様は身を起こして言われました。何と言われたか。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がこの女に石を投げよう。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に何かを書き続けられました。ファリサイ派律法学者たちにとっては思いもよらぬ言葉でした。イエス様に向けた刃が自分自身に突き返された瞬間でした。イエス様を告発しようとした者たちが逆にここで自分自身を問われ、自分自身の罪を告発されてしまったのです。これを聞いた者たちの反応はいかに。それはヨハネ9節以降に記されています。年老いた者たちから一人一人立ち去っていったと、そのように書かれています。自分の罪を深く知っている年老いた者たちから去っていったのです。非常に意味深い文章だと私は思います。そして残ったのはイエス様お一人と貫通の罪を犯した女性だけでした。誰も石を投げつけることはできなかったのです。律法の守護者を自負するファリサイ派律法学者たちさえも石を投げつけることはできませんでした。イエス様は言われました。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。とこの女性が、主よ誰も。イエス様は言われました。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはいけない。とイエス様は決してこの女性の犯した罪を軽く取り扱ったのではないと私は思います。彼女の罪をイエス様は見過ごしにしたのではないと私は思います。彼女の罪をなかったことにしてうやむやにしたのではないと私は思います。ただその罪の裁きを彼女の上に置かず、イエス様ご自身の身に負うという仕方において、私もあなたを罪に定めないと罪の許しを宣言されたのではないでしょうか。 単に権威を持ってあなたを罪に定めないとそのように言ったのではない、何の犠牲もなく罪に定めないと言ったのではないと私は思う。イエス様が引き受けた、彼女の罪を引き受けた、彼女の罪を弱さを担った。ロマ書5章8節、キリストが私に代わって死んでくださったと記されています。この事実が起こってあなたを罪に定めないと、そのようにイエス様は言われたのではないでしょうか。聖書を読むとき、イエス様の生涯というのはどこの断面を切り取っても担うということに焦点が当てられています。荷を負うロバの子としてのイエス様の姿が聖書の至るところに見られるのです。先ほどキリスト参加を紹介いたしました。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。このように記されています。しもべの身分になったというのは、これはドゥーロスというギリシャ語が使用されており、ここでは奴隷と言った方がいいでしょう。イエス様は人間以下の奴隷となって私たち一人一人に仕えてくださった、私たちの罪を担ってくださったのです。十字架にかかられる前夜、いよいよ捕らえられようとするその夜、イエス様は弟子たちに対して驚くべき行動に出られました。奴隷のする仕事であった足を洗うということを、死であり主であるイエス様が成してくださったというのです。この象徴的行為をもってイエス様は十字架の模範を示してくださいました。互いに隣人の罪を担い合いなさいと。足の汚れ、これは人間の罪の汚れであり、水で洗うというのは十字架の恩知恵をによって洗うということを意味しています。そして今もイエス様は私たち一人一人のためにご自身の恩知を持って私たちの足を、つまり罪の汚れを洗ってくださるのです。今も私たちの気づかないところでイエス様は私たちを担ってくださっています。私たちはこの霊的現実に日々生きるもの、預かっていくものにありたいと願いますし、十字架の現実に日々預かりながら生きる、これが我々キリスト者の信仰生活ではないでしょうか。今日は2つのことを語らせていただきました。今日の箇所からイエス様がどのようなお方であるかということがはっきりと分かってまいります。それはイエス様は柔和なるお方であるということです。またイエス様は荷を負うお方としてこの地を歩まれたということです。今この瞬間もイエス様は私たちの罪を背負って父なる神の御前に取りなし祈ってくださっているのです。父なる神、またイエス様の御子イエス様の十字架の御思いは転ばに乗って入場するというこの行為をもってはっきりと指し示されています。使徒パウロはイエス・キリストの十字架についてこのように言っています。ロマ書8章の御言葉をお読みします。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのですと、このように書かれています。また第二コリント5章の御言葉です。罪と何の関わりもないかと神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのですと書かれています。心からイエス様の十字架を感謝いたします。今日からいよいよ受難週です。救いの道を開いてくださったイエス様の十字架にしっかりと焦点を当てつつ、私たちもまた荷を負うロバの子として来てくださったイエス様のお姿を、またかがんで足を洗ってくださるイエス様のお姿をしっかりと聖霊様を通して己が魂に刻みつけてまいりましょう。そして奴隷の身分になってまで足を洗って私たちを担ってくださったイエス様のように、私たちもまた身を低くしていくものに変えられていきたいです。キリストにある同じ思いを抱いて、私たち一人一人もまた小さな小さな十字架を担っていくものに作り変えられてまいりたいと切に願います。柔和な心を持って担う、そして相手を許しつつ、そして祈りつつ、そして聖霊に満たされつつ、何じら互いに愛愛せよというキリストの律法を全うするものとなってまいりましょう。最後に十字架、イエス・キリストの十字架を深く深く指し示した 賛美歌を紹介して今日のメッセージを終わります。富田和子さんという方が作詞した曲、歌詞です。私はお会いしたことはありません。武田博士牧師から聞いた話になりますけれども、富田和子さんは両家の御霊場であったと聞いております。そして奇跡的に結核が癒されて、その喜びに満たされて献身を決意しました。しかしある時、熊本の祈祷院において突然天に召されたということをお聞きしております。富田姉妹の歌詞を見ながら、非常に高い次元の霊的境地に至っておられたのだなというふうに思いました。その歌詞を読ませていただきます。アントキ111番の歌詞です。ホサナの我が歌声は虚しく惑い消えぬ、我がため死なせたもう、十字架の御旨知らで、ホサナの歌は消えぬ、虚しき世の心よと、まあ、まさに今日の箇所です。2節、屈べき我の叫びを主イエスは叫びたもう、エリエリレマサバクタニ、おのがみ父に砕け、隠れしみかを求めて十字架に叫びたもう。3節、大しき十字架の主イエス、聖なる癒しの御手、シャローム告げし御足、釘もて打ちし仇を七度許し尽くして、滴る愛の血よ。アメン。いよいよ今日から受難週です。イエス様が私たちのために払ってくださった十字架という尊い代価を深く覚えつつ、罪なき者を十字架につけてまで私たち一人一人を救おうとしてくださった父なる神の愛を深く感謝しながら過ごしてまいりたいと願います。主の御名を心から褒めたたえ賛美いたします。アメン。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえ賛美いたします。今日も聖書の御言葉を通して私たちの魂に迫ってくださりありがとうございました。いよいよ今日から受難週を迎えました。十字架につけられたまいしままなるイエス様のお姿を己が魂に深く刻みつけることができますように、どうか導いてください。ロバに乗って入場されたイエス様のお姿を本当に深く深く覚えることができますように、乳和なる王として来られたお方、乳を覆うお方として来られたお方を本当に仰ぎながら、私たちもまたイエス・キリストの似姿に少しでも習うものとならせてくださいますように切にお願いいたします。十字架につけられたまいしままなるイエス・キリスト、そのイエス様が叫んでおられるその叫びを私たちもこのレントの時聞き取るものとならせてくださいますように切にお願いいたします。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。アントキ聖歌